皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今ですね、地域で活動するっていうふうに言いましたけども、今日はですね、国際的な番組に日本の枠を飛び出てですね、国際的な番組になるかと思います。じゃあまずは自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、はじめまして、私カナダの西海岸バンクーバーから来ました加藤優希と申します。よろしくお願いいたします。
はい、私ゆうきちゃんってね呼んじゃってるんですけど、ゆうきちゃんはどんなお仕事をされているのかということもご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、私は今現在カナダの BC 州の臨床心理カウンセラーでもあり、表現アーツセラピストといって、表現アーツって言っていろんな表現芸術媒体を使って心理療法するセラピーも行っています。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほどなんか打ち合わせさせてもらったら、少しこう日本と違う部分だったりとかっていうのがとても楽しくて、打ち合わせの時間があっという間に過ぎてしまったんですけども、今日はたっぷりお話を伺わせていただこうというふうに思います。はい、セラピストとしてということで、はい、ゆきさんが考える人が育つ環境とか能力が発揮できる環境っていうのはどんな環境かというふうにお考えでしょうか。
はい、ですね、やはりそれぞれその人がこう安心感を持っていられる場所っていう、うん、最近多分心理的安全性とかいう言葉もね、はい、よく聞くかと思いますけれども、はいはい、その心だけではなく体レベルで全体でそのままの私でもいいんだとこう思える環境がやっぱりまずベストなんじゃないかなと思っています。
うんうん、それをするにはどうしたらいいんでしょうかね。うん、
心と体レベルって言ったんですけど、うん、このままの私でいいよって感じることができるのって、もちろんその周りから受け入れられるとかって、うん、そういう心理的なね、人間関係の中での需要とか受け入れってあると思うんですけれども、それと同じくして体レベルっていうのもすごく大事だなっていうのがありまして、うん、そこを見ると、実はちょっとこのトラウマっていうのを見るとより理解ができるかなと思うんですね。
うんうん
うんうん、というのもなんかこのトラウマってなんでなってしまうかっていうと、体レベルでもこう脅威を感じる体験なんですね。こう自分、まず恐怖、危険っていうものもそうですし、心理的なものがそこに入ると、自分ではここでは自分でいてはいけないみたいな、そういう感覚も湧き起こるような体の体験というか、
うんうん
うん、っていうのがまず一つに挙げられるかなと思います。
幼い頃にそういう体験をして繰り返してきた方たちもゆきさんのもとに現れるんですね。
そうですね、はい、なのでね、よくその体的に自分でいちゃいけないっていうこと、否定されること、体験が多いっていうことですよね。
うん、
で私たちの、それは心も私は否定されてるってこう心と体がと頭でこう考えて感じるものと、その前に体が感じてるっていうものがありまして、実は人のに私たちの意識、私たちっていうのはその体で情報をいっぱい、ストレスもいろんな情報をこう浴びているっていうのがあって、その、ね、いろんな情報をこう五感でもってキャッチして、あとこの内受容感覚といって、それでによってこの生理的なものがいろいろこう内臓レベルでこう変わる。例えば心拍が上がったりとか、あと血圧が上がるもそうだし、呼吸がしにくいっていうのもそうですし、そうやって体で受けた情報をこう体で反応しているっていうのがありまして、そういう意味でその体レベルでどう安心だと感じられるかっていうのがすごく大事っていうのが、実はトラウマの治療からすごくそういうものが脳神経科学がすごく進んだおかげで、体レベルでこう安心感をどう得るのかっていうのもすごく大きいっていうのが 治療には分かってきていまして、それで心理的安全性っていうとやっぱ体から安心感を持たないといけないんじゃないかっていうのがあります。
なるほど、体から安心感ね。まあ確かにさっき言ってたジェットコースターに乗った時の感覚があれが恐怖、
ヒューってこう落ちる時ヒューってなる感覚も体の感覚でもう感じている、そのジェットコースターの、まあ、それがちょっと楽しいっていう、ジェットコースターだからね、楽しいと思いますけど、まず体が感じていると、でそこに実際私たちで体で感じて、例えばこう暴力とかがあると、恐れてやっぱ心拍が上がるもので、呼吸も浅くなって、でもそういう体感覚から、あ、私は今恐怖を感じているとか怖いとか、あと悲しみとかもありますし、ただ小さい時ってね、その言葉が つかないから、よく不快感になるとギャって泣いちゃったりとかして、そこに親が、あ、今怖かったんだねとか、そういうことで感情の言葉がついていくっていう感じで、感情、湧き起こる感情っていうのが体と実はマッチしてるものなんですね。
怖かったんだよねって、お父さんやお母さんがその小さな子供をこうちゃんと守ってくれてる、
あ、怖かったって思うことでちょっと安心感するというか、その前に子供は 何らかしらのもう反応すごいしてるじゃないですか、ギャーって泣いちゃったりとか、あと怒りでこう叫んだりとかもあるかもしれないし、それは多分体の感覚でもすごく恐怖を感じて何か心拍が上がってるとかっていうね、ものがあっての反応なんですよね。
なるほど。さっき交感神経と副交感神経でご説明いただいたんですけど、ちょっとそこらあたりをいいですか。
はい、そう
ね、
でそのトラウマで大事なのが、その交感神経、神経系っていうのは3つあるって言われていて、交感神経と副交感神経は多分皆さんがご存知な、で副交感神経に2つの神経系がありまして、1つが、背側迷走神経っていうもので、もう1つが副側迷走神経って言って、こう背がこの後ろ、副側が前なんですね。でその交感神経ってどっちかというとリラックスって言われてますけど、その副側神経の方がより人とつながれるところ、オープンであり、さっき言った私は私でいいっていう感覚の状態の程よいリラックゼーションとこう、あり方がそういう感覚になると、で背側になってしまうと、リラックスを通り越してもっともちもうモチベーションもないようなちょっと鬱的だったりとか、よく精神障害だとちょっとなんていうんですか、このディソシエーション、乖離ですね、乖離状態だった、自分がここにない状態で、例えば家で例えると、お家ってみんな出かけて外に行ってる時って、電気もついてないし暗いけれども、冷蔵庫とかオンになってるじゃないですか、いろいろ電気機器はそれなりにオンになって温存状態、そこが背側迷走神経の部分で、人間がそこに行ってしまうともう動かなくなるような、そういう状態なので、鬱だったりモチベーションがなかったり疲れたりとか、すごく疲れすぎててやる気がちょっと休まなきゃダメとか、でその中に乖離とかもその神経が優位になってる時、なのでより背側迷走神経の方に、背側ではなく副側ですね、の方が一番、より人がこう、さっき言ったその自分が能力が発揮できたりっていう一番オープンで穏やかな場所で、交感神経っていうのが興奮もそうですし、もちろんいい意味でのね、スポーツ観戦してわーってなったりの興奮もあるし、ここはもう一つに不安もあるし、不安によってこう常に警戒している場所だったりとか、神経がすごく過剰に覚醒している状態っていうのが交感神経の場所で、そこがよくトラウマのファイトフライトフリーズって言って、トラウマ反応の逃げるか戦うか、あと凍りつきって、一瞬凍りついてそこでどうするかっていう凍りつきっていう反応が交感神経だと言われていますね。
だから要はそこのバランスな感じですか。
そうなんです、その神経系って常に動いていて、どこが優位かですごく変わってくるんですね、なのでよりもちろん私たち人間なので、生活人生の中ではいいことも悪いことも どちらもあるじゃないですか、うん、なので悪いことが起きるのが良くないわけではなくて、うん、そういう時に、ね、交感神経が働いて自分を守ったりとかするし、うん、疲れたらちょっとこう背側にいて休まなきゃっていう時もあるけれども、うんうん、よりまたその真ん中その腹側にどう戻ってこれるかっていう、うんうんうん、そのバランスがすごく大事で、そこをより優位にするにはどうしたらいいのかっていう。
そうですね、腹側、うん、の瞑想神経の、
はい、
副交感神経である腹側瞑想神経をなるべくこう優位に立たせるよう ような私は私でいいよとい いうオープンな私でいいよっていう風になれるように、
なれる場所を、うん、どう体と、うん、からまず体の感覚から作っていくかって、そうすると人との人間関係でも相手に対してそういう場所に入れる関係性、うん、環境もそういう うん、そこの場がより多くの人にとってそこにいられるような場がどういう環境なのかとか、うんうん、そういう人間関係はどういうものなのかとか、うんうんうん、そういうところが実はすごく人が育つ環境とかには大事になってくるんですね、
う
ん、
ありがとうございます。お腹を鍛える、違うな
そういうのと違うね
腹側瞑想神経、
でも呼吸はね、はい、大事です、
うん、そうですね、うん、はい、ではちょうどすごい早く時間が経っちゃうんですけど、番組の途中なんですけども、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて、もうどんどん聞いていきたいというふうに思いますけどもですね、ゆうきさん、さっきですね、はい、人がより育つ環境づくりが大事だよっていうことをおっしゃったんですけど、はい、ちょっと具体的にどう考えればいいかということを教えていただいていいでしょうか。
はい、はい、でまあ、先ほどね、そのトラウマとか体の神経系の話をしましたけれども、今ですね、そういう環境を作る上で大事だと言われているのがトラウマインフォームドケアといって、トラウマがもう前提にある、そういうものがあった上でどのようにケアしていくかっていうのがこう全体的に今広がって、欧米ではね広がっているっていうところがあって、まあこれはまあ簡単にもざっくり言うと、トラウマを作らない環境とは何か、まあさっきの言ったその安心感を、みんながね、私は私でいいと思える環境を作るにはトラウマにならない環境なんですよね、うん、その逆を、うん、なのでトラウマインフォームドケアなんですけど、うん、まずトラウマを作らない、
うん、
でむしろそれではなくて今それではなくて癒しが促される環境がいいんじゃないかっていう方に発展していまして、それはその学校教育でも、まあ、職場でもそうですけれども、まあ、実はいろんな人たちがそこにはいるっていうことがあると思うんですね。でその中にはもしかしたらその、ね、いろんなことを抱えている個人がいるかもしれない。でまたそれがその精神、ね、さっき言ったトラウマ的なものなのか、それとも、ね、今発達障害だとか、あと最近は HSP ですってこの自分のこの敏感さんとかいろんな方たちがいるっていう前提のもとで、じゃあどういうふうにトラウマに癒し、そういう人たちもより癒しが進めばより能力が発揮されるだろうということで、先ほど神経系のことも結構入ってきて、まず自分の感情にその体でどういう反応をしてるかっていうのを気づいたり、そういう感情があった時にこう呼吸もね、最近マインドフルネスだとか呼吸法だとかもすごい、はいはい、そういうものを使って自分の感情をこの調整する、レギュレーション調整すると言われてる、そういう知識だったりとか、あとはやっぱりその、ね、リーダーの層の方たちにはやっぱりそういう方たちがねそこで働いてるっていうことで、何かそのあれなんでこの人こういうことしてるんだろうって思った時に、そういうことなんでそういうことするんだではなくて、何があったのかその人にっていう視点で相手とつながるっていう、そういう関係性だったりとかもこのトラウマインフォームドケアの中に入っている考え方なんですね。
なるほど。
でそれは今最近で言われているこのダイバーシティとイクイティインクルージョンで DE&I っていうのがあるんですけど、その多様性だったり、多様な人たちの公平性を守り、その包括的に同じ場所でこうよりよくみんながよりよく働けるようにいるっていうことにもつながってくる一つの考え、かなと私はちょっと思っていて、そのトラウマを知る、むしろトラウマを起こさない人々がこうより癒しが促されたりとか成長がこうサポートされる環境っていうのは、ちょっとトラウマの知識もあっても、
なるほどね、
多様性にも対応できるなと思っています。
なるほど。だからそれこそリーダー的な役割を果たす人は、その従業員さんの中にはトラウマを持った人がいる
可能性はだって全然ある、
ある、まあ、誰がどうっていうのがあることを大前提に、はい、そういう意味で本当に心理的な安全を保てるような職場環境を作らなきゃいけないっていうことなんですね。
そこがちゃんと保たれると、多分いろんな多様な人たちにも、もう自然に対応包括できるっていうこと、その誰にとっても安心できる職場は何かっていうところで、一つトラウマ、じゃあ、とにかく暴力的なことは、なので多分ハラスメントもね、やっぱり良くないし、っていうことだと思うんですよね。
なるほどね。
考えなきゃなのであれ、と思った時には、なんでっていうよりも、何がこの人に怒っているのか、なぜそういう言動だったり行動になってしまうのかっていう、ちょっと興味を持つっていうんですかね、相手に何かある可能性が、もしかしたら実は発達を持っていたとかってね、言わなくても普通に働いてる方って多分多くいると思いますし、もしかしたらそれこそ幼少期のいろいろ持ってる抱えてる方も、もしくは日々実は家庭でいろいろあってっていうこともあるかもしれませんし、それ人間としてね、落ち込んだりちょっとイライラしちゃったりっていうのも自然なことなので、それを前提にっていう、むしろそれを話せる環境っていうのがより安心感を、それを隠して自分はちゃんとしなきゃいけないとなると、やっぱりどんどんさっきの神経系の交感神経のこう緊張がね、強まる場所になってしまうっていう。
そうなんですね。ありがとうございます。
はい、
さっきね、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンと、
はい、
ね、最近D&I で、ね、はい、流行してますよということなんですけど、このエクイティ、
はい、
ね、はい、公平性についてちょっと考え方を教えてもらっても大丈夫ですか。
はいはい、これ結構ね、なんかもう難しいって言えば難しいんですけど、公平性と平等とはちょっと違って、
はい、
もちろんみんなどんな人にも平等な機会は与え でもあなきゃいけないっていうのは前提にあって、それを実現させるにはこの公平性が大事だと、でよくその公平性を理解するための写真あの画像がね、あのインターネットでもあるんですけど、犬がねちっちゃい犬と中くらいの犬と大きい犬がいて、その犬が塀の向こう側を見ているんですね。で、あのやっぱちっちゃいの中くらいのはちょっと見えないと、大きいのは塀の向こう側が見える、そこにじゃ あのみんなが見えるようにする、それは機会を平等にするには、ちっちゃい犬にはちょっと高めの台を、中くらいの犬には、まあ、中くらいの台をこう、あの上げることによってみんなが、それで初めて塀の向こう側が見れるっていう機会が与えられる、でその公平性っていうのがその台なんですね。
なるほどなるほど、
なのであのな必ずしもみんなに同じ台が行くわけではなくて、ある人にはすごい高い台あのいろんなサポートが必要かもしれない、ある人には中くらいかもしれないっていう違いがあるっていうことをまず認識するっていう、そうすることで、まあ、公平性っていうのが実装される。
なるほどなるほど、だから今までよく言われてきたダイバーシティとかインクルージョンだけじゃなくて、公平性という視点も持ちながら、ね、だからそれで多様性公平性包括性を意識して、職場作りとかもしましょうよという話ですね。
ここにトラウマの、ね、知識があると、その神経系のことを分かっていると、もう個人にと個人個人でほんの神経系の使い方が違うので、それもあなぜこの人はっていう、そういうやっぱり考え方にやっぱりなっていく、このみんな同じではないので、
そうなんですね。そうかそうか、あのどうせならカナダのこともちょっと聞いちゃおう、あのカナダで今お仕事をね、あのカウンセラーの仕事だったりとかセラピストの仕事されてるんですけど、どんな日常を送っておられるんですかなって聞いちゃいけ
ない、これ仕事の日常ってことですかね、
仕事ですね。
仕事ではですね、まあ大体今個人開業というか、あの以前、まあ、ノンプロフィットの心理カウンセリング部門では働いてたんですけど、今は完全に個人開業で個人を見てまして、今個人は子どもから大人まで、大人も、シニアの方までいて、個人セッションとあとカップルセラピーも、あのやってまして、たまに家族セラピーな家族もやったりします、
日本人の方が多いんですか？
半分半分ですね。日本人の方もやっぱり日本語ができるっていうことで、日本人の方も多いし、まあ、カップルだと日本人とカナダのカップルっていうケースがほとんどで、あとはあの私はどっちかって移民のか、あの他の日本人以外だといろんなところから来てる移民の方、あの、まあ、いろんな人種の方がいます、
そうなんですね、その方たちに、まあ、カウンセリングをしてというところでですね、
そうですね、
いや、あのゆきちゃんがちょこちょこ日本に来られたりとかする姿を見て、結構長く休日を取りながらでもあのズーム上ではきっとお仕事されていながらなんですけど、やっぱりこうあの自分をいたわりながらちゃんと休暇もバケーションも楽しみながら、お仕事もちゃんとされているっていう、そういう生活が羨ましいなって、ね、日本人働きすぎ、ね、
いやでもそれ結構日本のなんかすごく、なんだろう、個人というよりも全体の課題なのかなっていうのが、思いますけど、
やっぱり自分自身をセルフケアをする時間をちゃんと取って、あの行かないと、ね、他の人に対するその心理的安全性を保てるような職場環境を作るっていうところに、なかなかね、
そうなんですよ、
それだけをやってると疲弊していくので、
そうなんですね。
ちょっと私は年末ですけど、来年はもうちょっと遊ぶぞ、
なので自分のニーズにやっぱつながるってことがすごく大事で、自分がその安心の、さっき言った真ん中あの安心であって、よりオープンな場所にこう、整えるっていうことがむしろ、あの 気持ちもこう仕事場でも余裕がね持てるっていうことで、
はい、
実はまず自分勝手の自分中心ではなくてケアする意味では、うん、特に日本の社会とか日本人の方はもうすごい大事なんじゃないかなと思います。
そうですね、今回は日本にはお仕事で、ね、
はい、
お越しになったということなんですけどね、
はいはい、
ざくっとこうどんな感じのお仕事をされるんですかということをお聞きしてもいいですか。
はい、今現在ですね、淡路島の方で、はいはい、障害者就労支援 A 型施設の外部アドバイザーとして、関わり、この夏ぐらいからお話はずっと聞いていて夏から正式に関わり始めて、はい、そこの職員さんの研修だったりとか、あとやっぱ就労施設って障害者の就労施設って7割が精神障害の方がいるにもかかわらず、意外と心理士が関わってないことにちょっと私は衝撃を受けて、日本のちょっとそういうサポートシステムの構造がちょっと驚いたこともあったんですけど、できることをそれ心理の視点からっていうことで外部アドバイザーになって、あともう一つはですね、この今日言ったそのじゃあ、ね、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの職場を、どう作っていくかっていうことで、企業のリーダーシップ研修の福祉施設と、一般企業の方へのこれから研修をできたらいいかなって、その心理的な視点も脳神経科学と心理的な視点を取り入れたリーダーシップ研修をやろうと思っています 、
はいはい、いいですね、はい、じゃあまたね、研修も頑張ってお仕事の方も頑張ってしていただきながら、また日本の休暇またお越しください、ね、またご出演いただければというふうに思っております。最後にリクエスト曲ご紹介いただいていいでしょうか。
はい、はいはい、リクエストはガンズ&ローゼスの Sweet Child of Mine で、
これなんでリクエストですか。
うん、私はもう高校の時に、16からアメリカに行っていても、その時にすごい好きだったガンズ&ローゼスが、特にこの曲はなんか結構思い出深いので、
はい、
ちょっとじゃあこれにしようかなと今日は思いました。
はいはい、ありがとうございます。はい、今年最後の国際的な放送でございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆様も良いお年を お迎えください。次回は1月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。加藤由紀さん、ありがとうございました。さようなら。